TBS Podcast。エレカタの決意。
エレコミック厚いです。
エレコミック今立です。
片桐仁です。
3月の4日月曜配信分のエレガタの決意新録ポッドキャストになっております。
はい、
本編は TBS ラジオで毎週土曜深夜1時から放送しています、うん、そちらもポッドキャストで配信はされますが、曲を使っている関係で遅れての配信となりますので、だいたい本編は木曜日あたりですか、
うん、
いつも
そうですね、
配信されるという感じで遅くなりますので、ぜひラジコを使ってタイムフリーで聞いていただければと思います、
う
ん、 それを聞き逃した方はぜひねポッドキャストで、はい、そちらもちょっと遅れて配信されますので本編も聞いていただければと思います、うん、こちら、
お願いします。
こちらの放送は完全にもうポッドキャストのみの放送ですからね、
うん、そうなんです。
ちゃんと月曜日に配信されてると思いますけれども、うん、いよいよ今週土曜日我々の、はい、サンキューの日ですね。3月9日やり方レトロスペクティブよりベストな一日が開催されますけれども、はい、うん、もう1日しかやりませんからね、2回。
そうなんです、
はい、
2回しかやらないので、まあ、チケットも完売しておりますけれども、ぜひ配信の方をね昼と夜どちらもあるそうですから、そして違う特典映像がつくということで、うん、ぜひどっちの配信チケットも買ってみていただきたい
ね、見ていただけるとありがたいですね。
ライブも変わりますからね。
そうなんですよ、
はい、お願いいたします、
はい、
そしてこの日がですね、ティンクルコーポレーションの後輩町浦ピンクが所属、
ね、
ちゃんと言った
、 R1 グランプリ決勝もありますんでね、はい、そちらの方も見ていただければ、
うん、
ティンクルのね箱押しをしていただければと思いますし、
お願いします
よ。なんと今週の3月9日はプラスアルファ生放送もございますので、
ラジオが生放送ね、久しぶりですから、
エレカタの決意の生放送がありますんで、うんうん、ね、もうレトロスペクティブこちらも大成功、そして R1 も町浦が大成功、
うん、
いやいやね、
最後生放送でみんなで大団円、うん、
これが最高ですけど ね
行きたいと思っておりますのでね、うん、ぜひお願いいたします。
お願いします
けども、
はい、
ね、大谷翔平がね結婚して、
いやすごいよね、
すごいよ、全然バレなかったんだもんね。
突然ですよ ね、
ね、
どうやってバレなかったんだろうね。
まあね、でもそんなにね合ってる感じもねないもんね、分かんないけどね、
どうなんだろうね、
全くね、でも俺たちもそんなに興味がないもんね。
そう、分からない、ね、
どんな人と結婚するだろうは興味あるよ、うん、
でも、まあ、全く言わないでしょ、
言わない、言ってないよね、
う
ん、
そうなんね、
一般の、うん、と一般まで言ってないか、日本の女性ですっていうね、
もうなんかうるせえからなんかやったみたいな感じだもんね、
う
ん、
あ、まあまあそうだろうね、うん、それはもうう
るさいからもう記者会見はしたけど、もう、うん、今後二度と喋りませんみたいな、
こ、ね、そんなに
いや、そこまで、まあまあまあ、
まあ、そんな感じだよね、野球を頑張りたい、
ね、うん、本当そうなんだろうね、ちゃんとね、
いや、その通りでしょ、
でも、うん、その通りです、
ね、それで許されならいいんだよね、うん、でも大谷だとやっぱみんなグーの物でも
出ないんだよね、
まあじゃあ、
あとまあ海外だしね、また ね、
そ う、
ね、
そういうのがやっぱ違うよね、
うんうん、違うと思う、
日本だったら、ね、全部バレちゃうからね、
変な空気感出されてね、こう、うん、なんか横からね攻められるけど、
うんうん、そうないか、
大谷ないから、
あ、まあ町はパパラッチもまあいるんだろう、
ね、いるんじゃない、もう絶対、
まあ、おじさん取られたところでね、
まあ、確かにね、
別に自分から発表してないから、
うんうん、
あくまでも全部がね噂だね、
噂レベルということで、
まあまあまあ、まあ、要はまあいいですよね、
いいことです
よ、このまま怪我なく、
そうね、
ねえ、またピッチャーになってね、
最高の最高の感じでやってほしいですけど、
そうなんです、うん、グーの音も出ないですよ、本
当、いや本当その通りなんですよ、
確か
に、全てが
全てがね、
ねえ、そんな中、
はい、
片桐さんが、
片桐さんが、
と今なんでしょう、なんか、
そうなんですよ、僕全然ただ見に行っただけの話なんですけど、
あ、はい、
長野守るデザイン展って言ってきたんですよ、
たこれはもう語りたい、やっぱりこのポッドキャストはやっぱ片桐の語りっていうのが一つの
タイムスターストーリーズの
やっぱ
長野守る先生、軸にな
ドラクエウォークのね、うん、語りも良かったです
よ、ね、いや片桐じゃない、攻めじゃん、攻め、
片桐さんがもう喋る、
うんうん、
それだけでいいかもしれないですね。
そんなわけないじゃないですか。
そうなんです、うん、結果ね。
喋ることないときはないんですから。
ポッドキャストは。ね。
そっか。その顔何よ。
いやいや、だからその長野守は。
長野守。いや、まあ、長野守先生、まあ、知らない人のために言っときますと、もともとはアニメーターとかメカデザイナーですよね。うん、最初が重戦機エルガイムというね、
はいはいはい。
エルガイムっていうアニメで、多分、長野守先生はまだ当時23歳、若干
若い
超若い、大学卒業したばっかりで、うん、 大抜擢されたのがなんと、うん、まあ、ガンダムの富野監督が同じ、うん、富野さんがやってる監督してるアニメなんですけど、うん、ロボットシリーズなんですけど、そのエルガイモンをはじめとしたロボットのデザインプラス主人公たちのキャラクター両方のデザインを若干20歳で長野先生がやったっていうも天才、最初から天才だったんだって話なんですけど、
どこから選ばれたん
です
か
ね、それね。
だからもうその前にそのサンライズに入ってアニメーターで修行してたんだけど、うん、なんかやっぱロボットが独特だったって話みたいですね。
ああ、まあ見たことない形だよね。
そうそう、やっぱ有名な大河原邦夫先生っていうびっくりドッキリメガとかね、はいはいはいはい、やったりガンダムも当然やってる人がいて、はいはいはい、そういうこうアニメの系譜から来た人じゃなくて、うん、結構ミリタリーとか SF の小説とか、うん、そういうのに造形の深い人で、そういうのプラス才能だと思うんですけど、
なんか 細い感じのイメージあるね。
キャラクター細長い感じの、うん、足長い感じのキャラクターですね、うん、だからその人が、まあ、1986年から書いてる、まあ、コミックスな漫画なんですけど、うん、月刊ニュータイプで、これが、1986年からずっと今まで38年連載してて、これがまあこのだから、主に古典なので、アニメーター時代のロボットの設定画だったり説明書きのまあ原画みたいなものがあったり、うん、あともともとアニメーターなのでキャラクターのまあなんていうかそのキャラクター見本っていうか設定資料書なの書く人なんだけど、ファイブスターストーリーズはアニメに基本なってない、まあ、アニメ一回映画あるんですけど、うん、キャラクター全部が出るアニメはないんだけど、そのキャラクターデザイン その設定資料を全部セル画で書くんですよ。このセル画の絵とかもあったりとか、
あの展覧会
展覧会なので、あとその表紙ですよ、全巻のね、ファイブスターストーリーズ全、うん、17巻、今度3月10日に17巻出るんですよ、うん、17巻の表紙もありましたからね。
そんなに息継ぎしないで喋りたかったの、17巻のところ。
原画がやっぱすごかったですね。うん、大きさが、ね、全部違うんですよ。だ最初に一巻が出たのが1989年とか、まあ、
前ですね、相当、
まあ、30年以上前で35年前ぐらいだと思うんですよ。その絵もあって、
はい、
最初からやっぱすげえんだよな、
やっぱうまいんですね。
あとなんかその見たことないものを描くというか、
あ
このファイブスターストロイズ何がすごいかっていうと、うん、連載前にこういう話でって言って歴史の聖断歴っていうね、ファイブスターストーリーズが行われている世界の1万年分ぐらいの歴史がね、年表が出て、こういう話ですって知ってるんだけど、この間の話は知らないから、だから断片的に、3000年後に行ったらちょっと戻ってきたら行ったり来たりして、キャラクターもその章によって主人公は変わるんだけど、基本主人公はアマテラスの帝っていうこの神様なんですよ。だからこの神様がまあすごすぎるので、神様の、国の話があって、その周りの色、まあ、5つの星の話ですが、5つの星の各時代ごとの、まあ、ロボットをモーターヘッド、当時モーターヘッド、今はゴティックメイドね、これの運転する、まあ、人と、そのファティマって言われるね、そのコンピューターみたいな、そのロボットを2人でこう戦って、その国の戦いをしてるんですけど、で魔法使いとかも出てくるんですよ。でこれの何がすごいかっていうと、2012年にこの長野先生映画をね発表したんです。これがゴティックメイドっていうんですけど、これ7年半8年ぐらい連載を休んで、もうほぼ全部原作監督作画全部やって、で映画になった時にゴティックメイドっていう話があって、これはファイブスターでありませんって言ったんだけど、実は最後に現代のファイブスターとつながってますって言うんだけど、ロボットのデザインが全然違うんですよ。もう関節が2個あって、ちょっとファイブスターストーリーでかなり補足して、よりもかなり補足した感じになって、そしたら連載再開したらモーターヘッドっていうロボットが全部ゴティックメイドに変わってるんですよ。いいですか、魔導大戦っていう長いこと連載してる途中で休載して8年休んで戻ってきたらゴティックメイドになってるんですよ、全部のロボットが。で古典に行ったらこの対応表みたいなのがあって、モーターヘッドだとこれが僕ゴティックメイドとこの名前とこの見た目になってますっていうので、そこで今回発表されたのがですね、ヤクトミラージュって20メートルあるロボットがあるんですけど、これの、ゴティックメイド版がこれですね、名前がもう全然出てこない、これです、グローサースラツストラデトネーターブリンカーなんでゲーム見てなんでそんなのスマホ見てんだよ、グローサースラツストラデトネーターブリンカーになったんですけど、この絵が全身像が発表されたんですよ。この前で僕は写真を撮って、まあ、X に出したら、まあ、いろんな人がいいねしてくれたんですけど、やっぱこの、なんていうんですかね、ガチ勢っていうのがいるんですよね。
あんたでしょ。
いや僕もねやっぱね言葉は覚えられないんですよ。もう全部ドイツ語になっちゃったんで。
全部覚えてるじゃないですか。今なんかつらつら言ってましたけど。
でもね、なんかその言葉が覚えられない、ドイツ語になっちゃったんで。だからあの下手に喋れないんですよ。
ああまあそうね、はい、ちょっとつつつかれちゃうみたいな。
そうそうそう。でまあざっくり僕はそのすごかったっていう話しかしてないんですけど、うん、これをねみんな見に行ってほしいですね。でね途中で当然あの僕の好きなプラモデルとか、あとガレージキットって言われる名前もするあのなんていうロボットのガレージキットっていうのは5スターのためにあるような世界といっても過言ではないんですよ。ガンダムはプラモデルがあるんですけど、5スター物語のモーターヘッドやゴティックメイドに関しては完全固定式の、フィギュアというか、まあ、色ついてないやつなんですけど、それがまあずっと売られてて、でその精度が上がっていくことにガレージキットのこうレベルも上がっていったっていう歴史があるので、なんかただ去ってるだけでかっこいいんですけど、これのねやっぱねあのうまく塗ったやつが展示されててね、その写真撮りまくりましたね。やっぱり絵だとなんか見れるけど立体だともうわけわかんないんですよね。だからもう今なんでさあのボールペン分解してんのこのタイミングでね。ボールペン分解なんかしたことないじゃないね。今までボールペンこの18年分解したことない人がなんで分解してんのよ。
はい、
はいって
終わりました。
これを本編でやろうとしてたんでしょ。
これ本どっかで言いたかったんです。これどっかで
恐ろしいですよ。
40年近くロボット
を全然向けて、だって全然噛み砕いてくれないじゃないですか。その興味のない人に向けて、うん、その興味のない人に
噛み砕いて、
いやいや
いや興味のない人に向けては、うん、その全然その喋
ってない。そうですね。ちょっとわからなかった。
世界が広がりすぎちゃってるんで、
いやいや
書いてる人が神様なんです。長野先生が。
うん、そこからまず噛み砕けてないじゃないですか。う
ん、
まず
だから漫画家が、うんの中にも神様出てくるんだけど、やっぱ書いてる人は神様だから、もう全部レギュレーション変わりますって突然変わったりもできるっていう。そのくらいが自由度の高いけど、やっぱその、中の原理主義的な人もいるから怖いんですけど。
本編では禁止ね、もう。
ファイブスターの話、うん、
そのファイブスターの話、禁止。うん、あと、ジンちゃんの興味のある話は全部禁止。
原画展を今埼玉の所沢にある、
いいよいいよここはいい、
東所沢にある、
ここは存分にやっていただいて、
EJ アニメミュージアムって3月24日までやってますから、うん、もうグッズが全然なかったですけど、このだからあの武蔵野角川ミュージアムっていうすごいね、あのなんだっけあの有名なほら建築家の人なんだっけ、あのスノコとかやるスノコみたいな、なんだっけ一番有名な人、熊健吾さんの建物、これは興味あるんじゃない、すごいね、急にこれ見て写真
やるんですか、
ここでやってるんです、う
ん、今やってるんですか、
今やってます、ね、3月24日これ見て、
そこに行ったんですか、
こんな建物、うん、
あこれ、うん、すごいね、
これすごい石の塊みたいなのが、うん、突然公園の真ん中にあるんですけど、ね、ここでやってるんです、
はい、
でグッズが買えなかった、トートバッグが本当に
欲しかったんですか、
うん、でも2日目に行った知り合いがもう買えなかったって言ったので、
はい、
2日目に行った知り合いがもう買えなかったって言ったんで、
つつんてたよね、
言い直してもやっぱ同じところで買う
んです。2日目に行った知り合いが買えなかったって言ってるんで、もうしょうがないです。
そういう発音が合ってたんですね、じゃあね、うん、そもそもが
2日目に行った知り合いが買えなかったって言った、うん、みんなもう僕ぐらいのおじさんたちがもう、だって火曜日の平日に
ダントツのおじいさんだったでしょ、
いやそんなわけない、おじいさんもっといました、
いや1日で売り切れだったらもうそもそも足りてないじゃないですか、
うん、そうなんですよ、だから俺はそこ角川何やってんだと思いますよ、そこに関しては、ファイブスターの底力舐めてんのかと思いましたもん、
まあ、ちゃんとね一日の数を決めとけばね、
そう
すごい人だったんですか、やっぱり
最初のほらもう土日はもう入場制限で当日券はもう入れなくて、みんなマイル券しか入れなかったとかってあったみたい、だから俺平日の朝10時開店じゃない、何
なんだ裁判やってるのか、
お店で美術館が開くやつ、開館で俺9時50分に行ったらもう52以上並んで
ました。あんなに饒舌にファイブスターの歴史は喋るのに
52以上並んでて、
会館で出てこないってもう、
ど
う
かだけど、あの混んでるなと思ったり、会館前に並んじゃった人に言っときますと、皆さんね、日本人ってすごい真面目なのか、最初から順路通りゆっくり見ようとするあまり最初だけすげえ混んじゃうんで、10時台に行ったら10時半ぐらいでもいいですから、あの入ってすぐのところに真ん中のコーナーまで、ショートカットできるところがあるんで、そこにパッて行くと帰り貸し切りです。
帰るよってな
んで。貸し切りで、立体物先に見れるんで、順路通り見る必要ないです。あと、音声ガイドがね、奥様のね、河村マリアさんがやってますからね、声優のね。これでもね、字で書いてあることとほぼ同じでしたね。
満足ですか。
だから5で知らないとバーチャファイターとかの絵も描いたりゲーム系もやってますし、 あとブレンパワードとか、シェルブリッドとか、
そういうの全部飾ってある。
そういうののやっぱなんかコンセプトアートみたいな、 あとモビルスーツ見たことないやつとかね、ボツになった、 あとそのガンダムのモビルスーツもやっぱキュベレーが有名ですよね。
あ、
キュベレーとかハンブラビとかリックディアスとかガルバルディベータとかの中 の中のデザインと言われてて、でもゼータガンダムの中ではマイナーというかあまり人気がない方だったんだけど、それが数十年経ってものすごい人気になってて、
キュベレーで人気ありましたよ ね、
当時はなかった説があるんですけど。
そうなんだ。
でもやっぱかっこいいじゃないですか、ハマンカーンと、ね、ハマンカーンと対応してて、ハマンカーン、
ま、丸みがある
やつ、そうそう白くてね、う
ん、強かったイメージ、
強かったラスボスの一人ですからね、
それ
だから今はすっごい人気あるんですよ、
う
ん、
当時から、
うん、で当時はそうだからいろんなこう没案があったり、なんかガンダムのデザインしたのに没さにさせられたとかっていうのがあって、だ没になった長野先生版のダブルゼータの原画とかもありましたからね、まあ、有名ではあるんですけどね、
早く
そうそうそう、あとそのエルガイムとファイブスターの間のエルガイムとファイブスターの間のブラッドテンプルの
原画、そうそうそうは全然違う、
え俺の今早口になってんなに、そうそうそう
そうそうそうそうそうそう
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そ
う
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
なんかちょっと、
うん、なんかよくわかんないっていうようないじりだったんですよ。
そうそうそうそう。
いやいや、じゃあ
違うんですよね。そう
そうそう。だから、本当に都合のいいイマジナリーフレンドと喋ってるよね。
だから40年分ずっと書いてるから、
あそこいいよねとか言って
ないんですよ。その時系列で見れる。だから、漫画読んだことある人は漫画の世界しか知らないかもしれないけど、やっぱ神、
患者さん
長野守るシーンを知る、すごいきっかけになるし、やっぱ手書きで書いてるっていう。
あそこ良かったよねとか僕は一言も言ってないでしょ。
僕は言ってない。
そういう時にそうそうそう、うん、
見てないからね。
ああ、やっぱ分かる分かるとかいう感じで来てますけど。
そうそうそう。
じゃ。
とにかくね、あとファティマのコスチュームの色が蛍光ピンク。
そうそうそう。蛍光ピンクなんですけど。
やっぱこれね、印刷に乗らない色なんですよ、蛍光って。そうそうそうそう。だから蛍光ピンクに乗らないから。
喋ってない
です。だからそれもね、原画でしか堪能できないので、これね、やっぱいくらね、X とかいろんな人のブログ見ても、本物見なきゃいけないなと思います。まあ、美術館と一緒です。
ありがとうございました。
もういいですよね、気持ち。
あとはグッズをなんとかしてほしかったですね。通販してほしいですね。
グッズ？ああ、まあまあありそうですけどね。
売れ残ったやつは当然あるんですけど、うん、プラモデルは1個買いましたけど。
うん、まあまあまあ、まあ
いい。作るんですか、プラモデル？
まあ確かにね。
作らない。
まあまあ。
ファイブスターのプラモデルは1994年ぐらいから買ってますけど、だからよく30年買ってるけど、うん、1個だけ作ったのがあの元相方の鈴木くんに作ったサイレンラルゴ式だけです。唯一作ったのが、やっついのコロコロコミックス時代の相方のために作ったやつだけです、
うん、何個買ったんですか。
40個ぐらい買ったんじゃない
ですか。すごい、
ね、1個も作ってないですね。
そうですね、多分100万以上使ってると思いますね。
うわー、すごい、
40個で100万もするんですか。
そう、高いね。1個だから2万とか3万とかするんですよ、ガレージキットが。プラモデルっていうか固定ポーズのやつなんですけど、シリコンゴム型に流し込んだ樹脂のものすごい精度のロボットがあるんですけど、
うん、
それを多分100万円以上買いましたね。
持ってるんですか。
持ってる。で途中まで作って失敗してやめちゃったやつとかもいっぱいあるし。
今もうそのまま。
そうです。いつか作るんじゃないかと思って50歳になっちゃって。22歳の時とか
まあまあ、ね、
一番古いのはね、高校の時にお年玉で買ったレッドミラージュもまだ作ってない
です。だからもう初老の時から買われてたんですね。
初老ってなんでだよ。高校時代なんで初老って言うんだよ。
作らないんじゃないですか。
作れないなんだな。
ああ、
おそらく、
うん、
難しいってことですか、
うん、
まあ、老後の楽しみみたいなことでもないですか。
じゃあなんでそんなに買っちゃうんですか。
欲しいんだよね、物欲。
うん、
まだあるんですか、死ぬのに。もうおじいちゃんで
今のひどくない、死ぬのにって。
いや、みんなそうですよ。
全員死ぬし、どっちこの3人誰が先に死ぬかなんか分からないしね。
いや、もう、それはしょうがないですよ。
なんで俺が先
に。それはしょうがないですよ。
いや、おじいちゃんじゃない。じゃでも長生きするおじいちゃんもいるからね。
まあ、そうですけどね。
そうですけどね。
そうですけど、うん、まあまあ、おじいちゃん歴がもう信じられない長さじゃないですか。
もうガタ来てます。
いや、もう最近急におじいちゃん歴とか言うようになってるけど。違うな、もう年齢の話からそれ来てますから。
俺おじいちゃん歴50歳でしょ。もう
おじいちゃん歴50歳ってなんだ。
来てるわけだから
50歳。子供の時代から見たらおじいさんですけどね、50歳なんでね。
いや
何も変わんないですから。
まあまあ、
うん、 とにかくでもこれ言葉にならないぐらい、だから美術館の番組僕やってますよ。初めての美術館とか。
誰も聞いてない
ですよ。それやるためにあの番組で紹介するためにこれ生で見てほしいですねって言うんですけど、まあ、結局長野守デザインテーマ同じですということですね。
ありがとうございます。
アニメの世界の話なんですけど、
確かにね、うん、あ、まあちょっとね幅が広くなる、まあね、みたいな、ね、
すごかったね。ガラパゴス、超ガラパゴスの凄さですね。進化し続けてるんですけど、
そういう意味、ね、
あの世界だけが宇宙が凄すぎちゃって、
ね、はあ、ありがとうございます。
いく？
いや熱量がねやっぱすごいですね。
ファイブスター
ありがとうございます。
ありがとうございました。
3月10日に17巻出て、で今度デザイン
もう一回同じことしゃべるんですか。
今度デザイン集も出るんですよ。デザイン集もコルミックの合間に出るんですけど、
コルミック
とうとう今度
コルミックの間に
フルカラーのデザイン画集が6600円ですからね。あ、これが何千部って売れるんですから、
まあ、
高い
すごい
高いってこと
で、ね、でも欲しいんです。何年かに1回しか出ないんで、うん、だからその個展もやってるし、コミックも出るし、デザイン画集も出るんで、今もう熱いんですよ。
終わったんじゃなくてまだ続いてるんですね話。
もちろんファイブスターストーリーズ続いてるの。終わってない
です。いや、そんな話してないです。
まだ魔導対戦終わってないですから。
ファイブ GG、ファイブ GG が、
ファイブ GG って
な、ファイブ GG の
話は、ファイブ G みたいな言い方し
プレゼンみたいなのがもう終わったのかなと思って、
うん、
また熱が、
また2、3個続いてるから、
こっから最後の、
はい、
ボスヤスフォートとの戦いが続きますから、
はい、
だからちゃんとカイゼリンも出てきますし、大量の、まあ、だからそのなんだろうな、第一次大戦みたいな感じなのかな。最初はいろんな国が群雄割拠でみたいな、今もう大戦になっちゃってるんで、それが決着がもうすぐつかめ、もうすぐつっても 2,3 年かかると思いますけどね、
うん、もうそれで完結するんです
か。しない魔導大戦っていう20年ぐらい書いてるやつがやっと終わるだけ。
魔導大戦編みたいな。
そうですそうです。あ、これが終わったらやめちゃうのかな、長野先生も、うん、もうだって64歳、でもまだ若いね。
ありがとうございます。
はい、ということで、ぜひ行ってほしいですね。
ね、すごい、
やっぱすごいですよ。知識量とね、熱量がやっぱ。
でもあの本当の知識人には
そうなんですよ。
に対してはビビってます。
そうなんです。腰引けちゃってます
から、うん。やっぱそのファティマの番号とか覚えてないから俺。
ちょっとわかんない
です。ファティマの名前がこれで、この騎士団のこの人との対応表とか、それだけ売ってる人いるからね、コミケとかでね。それがちょっと変わったりするんだって。
だからやっぱこうやって知らない人の前でそのガンガン、
いや違う、おすすめという意味で、片桐リコメンドで、
リスナーの皆さん、
リスナーの皆さんもそうです。
リスナーの皆さん、これでね、でも興味持つ方もいるかもしれませんからね、うん
う
ん、
絵だけで、ね、絵が好きな人は見てほしいですよ。だからメカデザインに興味ある人はもちろんのこと、うん、やっぱあんな線描けんだっていうのはびっくりしますよ。
へ、
天才さ、本当に。へ、どんぐらい自分のことを天才だと思ってんだろうこの人って思っちゃうもん。なんかこう天才っぽいあの文章を書くんだけど、うん、最初天才ぶってんなとかと思ったんだけど、本当の天才。
そういう目で見てる。
最初はやっぱ悔しいから、高校時代の俺は。
それは天才
だ、うん。でもやっぱ本当の天才だね、あれね。あんな絵描けないもん。
まあまあ大人になるにつれね。
本当すごい。
あ、うん、この熱量はなかなかない、
ね。一生ついていきますって思いますね、これはね。ファイブスター物語かファイブスター物語じゃないかに分かれますよ、世の中のものは。はい、そう。
また何か聞こえてきたそうですね。また聞こえてきちゃったんですね。
すぐ言うんですけどね。何の同意もしてないんですね。
沈黙が来ると何か聞こえてくるって
。すごいね。その通りみたいなノリで来るけど。
うん、すごいですね、本当に。さあ、ということでね、まあ、ありがとうございます。
この分量はやっぱ本編では、ね、入れられないです
よ。ちょっと入れられないですよ。
そうだよね。
うん、
いや、ツラトゥルツラアプターブリンカー良かったですよ。ツラトゥルツラアプターブリンカーの全身模型。
マグナツラ
ツラツラツラツラツラツラアプターブリンカーですよ、う
ん、言うたびに違う。
ツラツラツラデトネーターブリンカーのデザインが発表になったんですけど、ツラツラツラアプターブリンカーに関してはちゃんと模型にはなってて。
何がですか。
過去にレッドミラージュこと、
はい、
今ツラツルツルツラツラツルツラアプターブリンカーって言うんですけど、
だから分かんないです、うん、
正式名称だったものが、はい、
ツラツルツラアプターブリンカーです。
ああ、なるほど、
はい、同じものなのに名前が
そうです
変わってるんです、ね、
名前もデザインも全部変わったんです
。あ、デザイン、
あ、だこの
じゃあ違うじゃないですか、
うん、違います。
だから最初の入り口のこの看板ですよ。
じゃあ違うものですね、
うん、同じなんだ、同じなんだ、
どどどどデザインも違うって、
デザインも違うんだけど同じ人が乗ってますから同じなんですよ。
違う機体に乗ってるってだけ、
ね、この見て、これがレッドミラージュね、写真、入り口の看板、この後ろにあるやつがツラツラアプターブリンカー、 全然違うでしょ。
はい、全然違います、
うん、大きさも違うんです。これが
同じものなんですか。
同じものなんですっていう、
なかなか難解ではありますけどね。
そこがやっぱ難解なんだけど、長野先生だけが分かってるっていうのが、
まあいいんです
ね、最初鼻につくなと思ったんだけど、やっぱ本当にすごいんだよね。本当にすごかったね、うん、
え、
ファイブスターまだ 1,2 巻でやめちゃった人もぜひ行ってほしいですよ、うん、あの横の建物のショッピングモールみたいなダヴィンチストアって本屋さんに全巻売ってますしね。3月10日祭りですね。あ、ん、3月10日17巻出ますから、久しぶりにぜひ。
今週日曜日、
そうです、
次の、ね、
日曜日、そうやってますから。そう、あとびっくりしたのがさ、20代の時に描いてた悪魔の絵みたいなやつが、なんか独特のね、それが1985年とかに描いたやつが2023年に出てきてたんだ。2022年から
出てきたんだ。お前んちじゃねえだろお前んちから、お前んちから出てきたと。びっくりするよ。
ニュータイプの連載で出てきた悪魔の、だから別世界の悪魔が召喚されて悪魔 あのその顔なんだけど体は、ゴティックメイドになってるやつが
出てきたんだ。
その原画があってびっくりしたんだから、俺こんな若い頃からもう描いてたんだって。そういう意味でもやっぱマニアは当然のことながら絵が好きな人とかね、言ってほしいね。
すごいな。
だってこの3階のアニメミュージアムで、2階はあのほら、あの有料で入る図書館、あの紅白でさ誰かが歌歌ってたところ、上まで高く本が有名な人がさ歌、紅白でこの土地の紅白で有名な人が歌歌ってたところ。
そうですね。紅白出てるんですか。
それはそう
です。
有名な人でしょ。
そうそうそう。その会場でもあるから。
そうそうそう。
それはそうですよ。ぜひぜひ。だからアニメーションが3階で、4階がその紅白で有名な人が歌ってたところがある。
紅白じゃなくて有名な人が出てる。
あと荒俣宏さんの美術館もあります。
すごいですね。ありがとうございます。まあ
これも興味がね出た方
は、ね、そう、まあ多いと思いますよ本当にね。
これはラジオ
いつまで
3月24日までやってますけど、早めに行った方がいいですよ。これどんどん混んできますから。
まあそうなんです
ね。
わかりました、じゃあ最後に
これだけ喋ってラジオでは伝わらないってやめてもらえます。これだけ喋っててそれはもう金城君の
見に
行ってもらうじゃないですか。
見に行ってもらうしかないんです。これは
これだけの尺を使って、
そんな一言で終わることだったんですか。
怖いじゃない
ですか。僕の言葉足らずです。僕のだからあの語る力のなさもあることながら、
でもやっぱこれ人の言葉をもうなることないかなとか消そうとするのはどうなんですかね。
あと知らない人の言葉に相槌打ったりとか、
全然童貞的なこと言ってないのに、
なんか頭の中で出てる言葉があるから聞こえてこないんだよね、二人の言葉が。あんまりやり取りできない。
ラジオ一人ラジオしか無理ですよ、もうそれは。
そうそうなっちゃうんだけど、一人だと今度喋れなくなるから、もっと質問してくればいいのに。
いやいや、質問しようとしたら、それはないだって、大きい声を出して消そうとするじゃない、うん、
自分の態度に入ってくるものよりは全然入れないじゃないですか。
思いが強すぎちゃって、
コマンドが入るまで全然こっちに渡してくれない。
うまくできない、自分とあれが強すぎちゃって、思いが強すぎちゃって、ファイブスターに関しては。
ああ、まあそうなんですね、うん、だからちょっと勢い止められない
ですね。とりあえず3月いっぱいぐらいまで、
そうですね、やってますんでね、
はい、お願いいたします。じゃあ告知ありましたら。
はい、なんといっても今週ね、土曜3月9日、うん、我々のベストライブもありまして、このエレガタの決日 TBS では初の生放送となっております。
はい、
ぜひ生で聞いていただければありがたいと。ライブを来てくれて、ライブの配信を見て、
うん、
その日は夜1時から生放送を聞いてください。
はい、
お願いいたします。
お願いします。
そして、はい、今日ですね、今日3月4日の月曜日12時30分ですね、夜中の24時30分から、うん、テレビ大阪で初耳怪談というのに出ております。よかったら見てください。お願いします。
はい、私は毎週月曜日24時59分から日本テレビシンドラ先生さよなら、今日3月4日は第7話です。もうちょっとです。そして毎週土曜日22時から日本テレビ土曜ドラマ新空港選挙、3月9日第9話ね、もう終わります。そして、ステージピア10というですね、2023年にあった全ての舞台の中からミュージカル部門、演劇部門、小劇場部門という 3つの部門でベスト10を選ぶ、番組ステージピア10が、チケットピアの公式 YouTube チャンネルにて3月31日までアーカイブ配信中でございます。よろしくお願いします。
はい、私今たちはですね、川尻啓太ですね、エレガタバチェラーでもおなじみの、うん、そちらの作演のワーキングステージビジネスライクプレイ3というのが、5月の3日から11日まで新宿フェイスで行われます。本日のですね3月4日よりですね、エレマガ会の方はですねキャスト先行予約できるそうなので、他のねイケメン俳優たちから買うよりはもうここはもう手薄だと思いますので、ぜひとも買っていただければと思います。エレマガ入るとまた4月の7日でしたっけ、
4月7日、
はい、7日、
日曜日です
。はい、日曜日花見もねこちら参加券が得られますので、はい、ぜひとも皆様エレマガも、ご登録の方よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということでまずはね3月9日今週土曜日、生放送もありますしライブもありますしアルバムもありますので皆さんで、応援のほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでエレガタの決意ポッドキャスト今週はこの辺でさようなら。
さようなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。